バーモンシアター早田です。
一家です。
お久しぶりです。
いや本当にお久しぶりです。
はい、久しぶりすぎてちょっとどうしようかなっていうぐらい久しぶりですけど、
はい、
まあ収録していこうかなと。
はい、約1年ぶりぐらいだと思いますけども、
はい、お待たせしましたというかなんというかですけれども、
そうですね、更新が遅くなってしまって申し訳ございませんって感じですけども、
いやそこは本当に申し訳ないっていうところですけども、前回が劇場版春日、
はい、
でよかったですっけ。
そうですね、
はい、
アニメのツボで、
そうですね、一家くんのアニメのツボで、春日、劇場版春日やったのが1年ぐらい前ですかね。
はい、
収録して、それからまあほぼ1年ぶりぐらいの更新になるかなっていうところですけども、
うん、
今回は
前回で
しょうか。
前回の予告通り、
はい、
あの花をやります。
なるほど、間は空いたけれど予告通り、
はい、
やる感じで言ってたよね。確かに、
そうですね、やれるかも、やりたいなみたいな感じで言ってましたけど、
1年前ぐらいにね、
はい、
言ってたけど、
はい、
まあ予告通りあの花をやる、
はい、
まああれですね、劇場版も決まったとかありますしね。
そうそうそう、ベストタイミングですね。
ですよね。そうですよね。はい。うん、そう思います。はい。
はい。
順調に、予定通りだと思います。
まあこれを聞いて、はい、まあ、予習してもらって、劇場版見に行ってもらえればなと。
はい、そうですね。ちょうど、まあ劇場版も来年ですけど、
はい。
まあその間、ちょっとね、熱を、こう、はい、出してもらうためにも、
はい、
あの花の復習をしてもらえるといいのかもしれないですね。あとゲーム版もありますしね。
あ、そうですね。
なんかいろいろ展開まだまだあの花やるみたいなんで、
はい、
いいんじゃないでしょうかね。はい。
はい、
とまあコーナー的にはというか内容的には一家くんのアニメのツボ的なことでいいんですよね。
はい。そこであの花のキャラデザインの話をしますよ。
わかりました。じゃあ今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあリスナーの皆さんも、お聞きいただけると幸いです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一家のアニメのツボ。
はい、
このコーナーはアニメーション業界で働いている私一家がアニメ作品などのキャラクターデザインなどに焦点を当てて一点集中で解説するコーナーとなっています。
はい、
ということで今回はあの花のお話をしようと思います。
はい、まあちょっと冒頭で言うの忘れてたんですけど、
はい、
あの花、正式名称をちょっと言ってた方がいいかなっていうね。はい、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。
はい。
でよかったよね。
それで合ってます。
はい。のキャラクターデザインについて、
はい、
今日は話していく感じで。
はい。
よろしいですかね。
そうですね。
じゃあよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。で、まあ一応、わかりやすくするために。
はい。
一つ、テーマを掲げたいと思います。
はいはい。
人探にしかメンマが見えないっていうことがありますけれども。
そうね、主人公の人探ね。
うん。
にしか、まあヒロインか。
はい。
ヒロインでいいんだよね。メンマちゃんが見えないっていうのあるよね、確かに。うん。
はい。まあこれ第1話からわかることなんで。すぐ出てくることですけど、
はい。
人探にしかメンマが見えない理由をキャラクターデザインから読み解いていきたいなと。
うん。
思います。
なるほど。それは、メンマが幽霊であるっていうこととはまた違う視点でってことですかね。
というと。
そこは、メンマが幽霊だから、みんな見えないっていう話じゃないですか。話の流れとしては、基本的に。
基本線はね。
はい、ですよね、はい。みんな見えない。
はい。
人体以外ね。はい、熱雪とか。
雪って
。熱雪とか言っちゃって。もう、失礼しました。雪圧で。雪圧とか、
はい、
つる子とか、アナルとか、はい、ポッポ。
はい。
全員言えたのにね。
はい。
雪圧だけ熱雪になっちゃったって。
やっぱかわいそうなキャラですね。
ちょっとね、もう若干記憶が曖昧になってる部分があって申し訳ない。
大丈夫です。皆さん多分そんな感じだと思います。
ああ、すみません、本当に。
はい。
雪圧とか、だから、長平和バスターズのみんな。
はい。
は、みんな、メンバーだけど、メンバーのこと見えないじゃないですか。
はい。
うん。それは、一応幽霊だからみたいなところがあるじゃないですか。
ありますね。
明言はされてないけどね。
うん。
うん。うんうん、で、ジンタンだけなぜか見えてるっていうことですよね。そこをキャラクターデザインから読み解くっていう感じでいいんですかね。
そうです。そこに、理由が。
うんうん。
見出せるんですよね。
ああ、そうですね。さっき言っただから、幽霊だから見えてないっていうのも、確実に明言は作品でされてなかったもんね、多分。うん。
逆説的に言えば、なんでジンタンに見えるのかっていう話を、今回したいなと。
わかりました。
思いますね。
それは興味深いですね。
はい。じゃあ、具体的に。話に入っていきますけど。
はい。
この作品のキャラデザを見たときに。
はい。
一番重要なポイントがあるわけですよ。
なるほど。
過去のキャラデザと、今のキャラデザ。
はいはい。
子供時代と高校生の今の時代。
はいはい。
っていう2種類のキャラクターデザインが出てくるわけですね。
そうね。長平和スターズのメンバー。
はい。
の、6人か。
はい。
は、高校生時代。
はい。
が、物語の中では、メインで進んでいくけど、ちっちゃい時。
はい。
の姿も出てくる。この2つのキャラデザが、作品中で登場してくる。この2つ違うよねっていうことだよね、まず。
はい。
はい。
で、これはドラマ的にも非常に重要。
うん、うん。
もう繰り返し出てくるし。
うん。
今の時代に加えて、昔の時代のキャラクターデザインも、繰り返し出てくるし、これは非常に作品にとって重要なところ。
ですね。
ですね。で、その、二つのキャラデザで、何を表現してるのかってことなんですよ。
ほうほう。
そこで、逆に言えば、何を表現しなきゃいけないのか。
うん。
それは時間表現なんですね。
ああ、なるほどね。うんうん。時間の経過とかそういうことだよね。
そういうことです。
はい。
昔の時、今の時、仮に数年の、時間がそこに存在するわけで、そこの差、みたいなものを、キャラデザの変化で、例を出せば、子供時代のジンタンと、今のジンタンで、違うわけですね、
うん。
そこに時間を感じるような、ことをキャラデザでやっていってるわけなんですよ。
うん、うん。
で、つまりそこで何が表現されてるかっていうと、
はい、はい。
時間による変化なんですね。
うん、うん、うん、うん。というと、
はい。一番、誰にでも起こること。
うん。
人間誰しも年を取りますから。
間違いない、それは。
はい。子供時代から見たら。
うん。
みんな成長するわけですね。
いや、そうだね。
背が伸びたりとか。
そうだね。
はい。
まあ、めったに小さくなることはないと思うよ。
はい。
うん。
まあ、それが一般的ですよね。
うん。
で、逆に言えば、これ誰にでも起こることなんで、
うん。
キャラデザ的に見たら、そんなに意味はなさないんですね。
あー、なるほどね。まあ、ごめんね、はい。誰でも起こる。みんな、全員に対して起こる現象だもんね。
はい。
うん。まあ、時間が経てば背が高くなるし、
うん。
歳を取るしっていうことは、まあみんな起こるよね。うん。
そうです、そうです。で、そっから先ですね。
うん。
人間誰しも、あの、個性とか性格が違って、
うん。
時間が経てば、
うん。
いろいろあるわけですよ。
うん。
で、そこで変化するわけですね。
うん。
で、それが、表現されてるんですよ。
キャラクターデザインで、
はい。
その、変化が表現されてると。時間による変化が表現されている。
は
い、
そうですね。で、まあ、具体的に見ていくと、
はい。
まあ、一番わかりやすいところからいきましょうか。
はいはい。
ポッポ。
ポッポ。うん。
はい。子供時代一番ちっちゃいんですよ、背が。
うんうん、そうだね。
はい。で、まあ、今の時代、高校生時代になったら、背が多分雪安と一緒かもしくは一番高いか。
どうね、
ぐらいまでなって、
一番背が、まあ、がたいが大きいっていうイメージがあるよね、すご
く。そうですね、がたいが良くなった。一番良くなった、
うん。
うん。で、さっき身長が伸びるっていうのは変化じゃない。キャラクターデザイン的に言って変化じゃないって言いましたけど、
うん、
相対的に見て、
うん、
このあの花メンバー、長平やバスターズの中で、一番体の成長が大きくなってるんで、
うんうん、
これは変化なんですよね。
そうだね、うん。
際立って成長したと。
ポッポがね。
ポッポが。うん、はい。うん、
一番小さかったポッポが一番大きくなってるっていうのは、
はい、まあ、
目立った変化だよね、一番。
はい。もちろんみんな身長とか伸びてるんですけど、
うん、
ポッポが際立って成長してる。
うん。
これは変化ですよね。
うん、うん。
この数年の間にすごい成長したんだなっていうのがわかるわけですよね。
わかる変化だね。うん。
はい。で、女性陣にもちょっと見てみましょうか。
はいはい。
結構対照的なんですけど、
はいはい。
アナルとツルコ。
うん。
が、アナルの方は子供時代メガネかけてるんですけど、
うん。
高校生になるとかけてない。
うんうん、そうだね。
普段はね。
うん、うん、うん。
で、ツルコは逆に子供時代はメガネかけてなかったけど、
うん。
今はかけてると。
そうだね。うん。
で、これキャラデザ的に言って変化してるんですけど、
うん。
そこには、やっぱりそのキャラの性格みたいなのが見えてくるわけですよ。
うん、うん。
なぜアナルはメガネをかけなくなったのか、コンタクトになぜしたのか。
まあ、おそらくコンタクトだろうね、あれは。
はい。うん、まあ、あれですね、作中でメガネをかけるような描写もありますからね。
あるね、うん、うん。
まあじゃあなぜコンタクトにしたのかっていうと、まあアナルはこの中ではおしゃれなキャラクターですよね。
そうだね。うん。
まあおそらく容姿に気を使ってると。
うん。
いうことでメガネをかけてない。
うん。
のかなと思うわけですよ。う
ん、まあ、気を使ってるだろうね。うん、
はい。まあ、そういう変化が起こったんだなっていうのが分かるわけですよね。
うんうん。
子供時代は気にしてなかったけど、
うん。
可愛く見られたい、おしゃれしたいと。
うんうん。
いうことでコンタクトにしただろうなっていう。
うんうん。
ところが読み取れるわけですよね。
そうだね。うん。
逆に言うと、鶴子はそうじゃないんだ、だろうなっていうのが分かるわけですよね。
なるほど、なるほど。
そして、まあ、進学校に通ってるみたいな設定があるわけですから、
そうだね。まあ、鶴子と雪圧は同じ学校で進学校だよね。は
い、
うん。
で、成績もいいみたいな描写がありますから。
あるね。うん。
すごい勉強したんだろうな、みたいなことがわかるわけですよね。
うん。
このちっちゃい時から大きくなった時の間に。
そうだね。昔の鶴子はなんか、どっちかっていうとね、そんな勉強しそうな感じのデザインっていうよりは、元気な可愛い女の子みたいな見え方にも見えなくもないからね。
そうですね。髪縛ってるぐらいですからね。
そうだね。うん。まあ、作中ではおとなしそうな雰囲気ではあったけどね。見た目としてね。
はい。はい、
まあ、少なくとももっきり勉強タイプっていう見え方ではないよね。ちっちゃい時のデザインって。
そうなんですよね。
はい。
なんで、メガネ一つ取ってみても、やっぱりいろんな変化が見られるんですよね。
うんうん。
そこには変化があるわけですよね。
うん。
かけなくなったとか、うん、かけたとか。
メガネを。
はい。
うん、うん、
で。そこにはこう、その時間の間に起こった出来事がこう想像できるわけですね。
ああ、なるほどね。
まあ時間経てばいろいろあるよみたいなことが、そこには含まれてるわけですよね。
面白いね、メガネ一つ取っても。
はい。これ対照的なね、差があるわけですよね。うん、
なるほど。
はい。で、まあ、次のキャラクター、雪圧。
はいはい。
一見なさそうな感じなんですけど。
そうだね、一見なさそうだね。
はい。まあ、ただ、これちょっとネタバレになりますが。
大丈夫ですか？
はい。ネタバレありで言っちゃいましょう。
じゃあ、聞いている方は。
はい。
ネタバレがこの後あるということでお気をつけください。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
5話かな？
はい。
確か。あの例の。
はい。
はい。
問題のシーン。
はい、問題のシーンが。
はい、はい、はい。言っちゃっていいんだよね。
はい、言っちゃっていいですよ、
は
やた
さん。まあ、はい。女装するシーンでしょ。
そうですね。
雪圧がメンマの格好、まあ女装っていうかメンマの格好だよね。
はい。
をして、夜の森を走り抜けるっていう、
はい。
素晴らしいシーンがある、
ね。はい。みんなの大好きなシーンですね。
うん、心奪われるよね。
あのシーン。僕は奪われないですけど。
いや、いいシーンだと思うけどね。はいはい。まあ、その問題のところがね、あるよね。
まあまあ、うん、冗談はさておきね。
はい。
はい。あれも、キャラデザーとして組み込まれてるわけですよ。
あ、なるほど、ね。
アニメーションは設定がないと、
うん。
書けないんで、
はいはい。
それは設定としてあると。
まあ、キャラクターデザインの設定画として存在するでしょうね。
はい。で、それはなぜ存在するかっていうと、まあ、脚本上、
うん。
必要なことで、
うんうん。
それを具体的にキャラクターデザインにしてるから、まあ、存在するっていうことですよね。
うんうんうんうん。そうだね。その、シナリオ上、
はい。
文字の上で存在すること、柄を具体的に絵にしてるっていうのが、まあ、アニメーションのキャラクターデザインですからね。
はい。
わかりますよ。う
ん。はい。で、まあ、この雪圧の場合は、この過去と今の時間の間に、
うん。
まあ、メンマのあの事件が、
うん。
うまく処理しきれなくて、
うん。
もがき苦しんだ結果として、
うん。
雪圧の女装っていうことに、
うん。
キャラクターデザインとしてあるわけですね。
なるほど。
これが、まあ、他のキャラクターには起こってないわけですから、雪圧だけの独特の、まあ、変化ですよね。
なるほどね。まあ、すごく変なシーンっていう言い方をしちゃうけど、
はい。
印象に残るしね、みんなの。
まあそうですね、インパクト超ありますからね。う
ん、っていう意味で、まあなんか、色物的な、感じで見ちゃうんだけどね、はい、その雪圧がメンマの格好してる、女装してるっていうシーン
は、
はい、でも、そうだね、逆を言えばというか、
はい。
別の見方をすれば、はい、他のキャラクターはしてない行動であるってことが結構ポイントだよね、話を聞いてると。
そうです、そうです。そこがすごく大事ですね。う
ん、他のキャラクターは、メンマの格好をするっていうことには至っていないってことだもんね。その年月の変化の中で。
そうです。そこまで思い詰めてないってことですよね。
なるほどね。
まあ、みんな忘れてはないけども、メンマのことは。
うん、まあ、メンマに対する思いとかの考え方とかの、
はい。
表現の仕方っていうこともあるだろうし。
はい。
うん、確かに、他のメンバーとは違う変化が、そこには見て取れるよね。
はい。まあ、これがまあ、おそらくまあ、エリート、まあ、いわゆるエリートな、
うん。
雪圧の、まあ、もがき苦しんだ結果なんだろうなと。
なるほどね。
はい。っていうことで、
うん。
ですか。
大丈夫だよ。うん、
で、まあ、4人見てきましたけども、
うん。
ポッポから始まり、アナルとツルコと、
うん。
で、雪圧と。
うん。
で、残ったのはジンタンとメンマーなんですけども、
はいはい。
まあ、メンマーは置いときましょう。
一つ置いときましょう。
はい。はい、残りはジンタン。
はい。
なわけですけど、はい、これね、そうやって見ていくと、
うん。
ジンタンだけ、
うん。
仲間外れなんですよね。
もう、なるほどね。
キャラクターデザイン的に見て、
なるほど、なるほど。
身長が伸びてるとか、その、うん。誰にでも起こるようなこと以外に、変化がないんですよね。
うん、ああ、なんか、あ、そうだね、本当に。しかもなんかキービジュアル的なもの、
はい、
だったら、もう服の色とかも一緒だよね、多分。
そうですね、似通ってますね。
似通ったような服着てるよね。まあ、物語中で着替えちゃったりはするけど、なんかオープニングとかに出てくる絵か。
そうですね、はい。
とかだったらね、ちっちゃい時の、なんか、格好と一緒の格好みたいな感じで、ほとんど変わってないよね、見た目が。
はい。
で、まあ、さっきの話、ちょっと雪圧の話させてもらうと、
はい。
雪圧みたいな、女装するっていう、表面に現れる変化、
うん。
服装とかキャラクターデザインか。
うん。
での変化っていうのもない。よね。
ないんですよ。はい。
確かにね。不登校とか、
はい、
そういうことはしてるけどね。
はい。
うん。キャラクターデザイン的な変化っていうのは、ないよね、あまり。う
ん、ないんですよ。うん、確かに髪の毛ボサボサになっちゃいましたけど、
うん、
髪の毛は誰でも伸びるわけですよ。
うん。そうだね。現に鶴子も伸びてるからね。
そうです、そうです、うん。手入れしてるかしてないかっていう違いなだけで、
うん。
本当に変化がないんですよね、キャラクターデザイン的に見たら。
うん、そうかそうか、今、鶴子って言ったけど、ポッポも伸びてるしね。
そうそう、ポッポも伸びてますし。
うん。そっかそっか。
で、これが何を意味してるか。
うんうん。
さっき時間による変化。
うん。
を描いてると。
うん。
言いましたけれども、う
ん。キャラクターデザインがね。
はい。
うん。
昔と今でね。
うん。
これ逆に言えばですけど、
うん。
ジンタンの時間は、
うん。
メンマが死んだ時から、動いてないっていうことが言えるんですよね。
なるほどね。
そこで止まってしまっていると。
まあ、話の内容としても、そういった部分がある。
はい。
と僕は思ったんだけどね、見てて。うん。
はい。僕もそう思います。
はい。
はい。
特にジンタンは、それが、まあ、時間が、メンマが、事件があった時から止まってるってことが、はい、まあ最初から描写されるキャラクターじゃないですか、話の中で。
そうですね、第1話から。
はい、うん、一番最初に、そういう気持ちを持ってるってことが、まあ表現されて、まあ割と見てる人に伝わりやすいっていう特性を持ってるキャラクターだったと僕思うんだけど、
はい、
まあ見た目として、キャラクターデザインとして、はい、昔と今変わらないジンタンのキャラクターデザインっていうのは、はい、そういう時が止まってしまってる、
はい、
時間が止まってしまってるみたいなことを表現しているっていうのはなかなか面白いですね。はい、具体的ですよね。
はい。で、まあ、それが、メンマに一番近い存在っていうことが言えるんですよね。時が止まってるわけですから。
まあ、メンマに関しては、 本当に止まっちゃってるっていう感じだからね。
はい、そうですね。
うん、
はい、で他のキャラクターはメンマのことはあったけれども、
うん、
まあ何かしらそれを抱えながらもがき苦しみながら、
うん、
変化してるわけですよね。
そうだね。まあ雪圧のその助走してしまうほどっていうのは一番わかりやすい例なのかもしれないね、そういう意味では。
まあ雪圧はそういう意味じゃ一番わかりやすいと思いますね。
うん。
はい。
その何年かの間にメンマのことで苦しんだっていうことがもう明確にわかる、
はい。
なぜならメンマの格好を男なのにしてしまうっていう描写があるからね。
そうですね。
ああ、確かにそれほど苦しんだんだろうなっていうのが具体的だよね、そこは。
はい。うん、本当に。
なるほど。そこ、まあ、あ、ごめんね。
う
ん。いえいえ、どうぞどうぞ。
まあ、まとめると、
うん。
メンマのことがあって、
うん。
それを抱えつつ、
うん。
抱えつつも行動した人たちが、
うん。
ジンタン以外のメンバー。
うん。
で、それを抱えて、
うん。
時が止まってしまった、何も行動できなくなってしまったのがジンタンなんですよね。
うんうんうんうん。
でそういう意味で一番メンマに近いジンタンが。
うんうん。
で、もしメンマが、まあ、メンマは幽霊で、
うん。
幽霊だけれども、
うん、
もしメンマが見えるとしたら、
うんうん、
まあ、ジンタンにしか見えないっていうのは、これはキャラクターデザインとしては筋が通るわけなんですよね。
ああ、うんうんうんうん。なぜなら一番近い存在だからっていうことでいいのかな。
はい、そういうことですね。はい。
うんうんうん、まあ筋が通ってるね、確かにそこは。はい、うん、
まあ、本当に日常もので、
うん、
一見するとキャラデザから何もわからなそうな感じなんですけども。
そうだね。うん。
これオリジナル作品、アニメオリジナルなんで、
うんうんうん。
そういうところ本当すごく繊細に、
うん。
やってるのがあの花だなって思うんですよね。うん、
そうだね。ぱっと見、そういうキャラデザでなんかしてるっていうふうには、感じないからね、日常系だから、本当に。
はい。
あの、だからこそ、なんか何回も言うけど、雪圧のシーンなんかは、奇抜に見えるっていうのが、やっぱり起こりうるっていうか、実際そういう風な反応が起きてるっていう部分があると思うから。
そうですね、はい。
うん、確かにね、あの、一見やってなさそうだけどっていう。
はい。
すごく繊細にそこはやってるんだね。
そうですね。そういう意味じゃすごく、あの、珍しい形だなって、ちょっと僕もあの、うん、あの、考察していて思いましたね。
うんうんうん。面白いですね。確かに。うん。
まあ、ということで、まあ、一つ結論を言うならば、
うん。
ジンタンにしかメンマが見えない理由っていうのは、
うん。
ジンタンが、一番メンマに近い存在だったからっていうことですね。
うん。
はい。
その、まあ、一番メンマに近い存在だったから、ジンタンが見えるっていうことが、まあ、キャラクターデザイン上、
はい。
他の、ジョヘワバスターズの、はい。メンバーたちの、はい、まあ、年月による変化、
はい。
見える変化、外見上の変化、がある、メンバーとは、判断が違う、
はい、
ということ。
そうですね。
それが、うん、変わってない人探であると、昔と。
はい。は
い、いうのがメンバーの変わっていないという部分と似ている。
そうですね。はい。
から、まあ、そこは筋が通ってるねっていうようなお話でよかったんですよね。
はい、そういうことです。はい、
なんか、具体的で面白かったですね。うん。
いや、本当にこういうタイプは本当に珍しいと思うんで、
うんうん、
本当今回話せてよかったですね。
うんうん。
はい。
なんか面白い視点だったと思いますよ。
はい。
はい。
というわけで、ここまでお送りしてきました。一家のアニメのツボでした。
久しぶりにお送りしてきたバーボンシアターですが、今回はここまでです。いかがでしたでしょうか、一家くん。
楽しかったです。
楽しかったですか。
はい、
僕も楽しかったです。
やっぱり収録楽しいですね、
はい、ですね。はい、まあ、リスナーさんにも楽しんでいただけるといいんですけども、どうでしたでしょうかというところですけれども、
はい、
まああれね、まあ久しぶりの収録でしたから、
はい、
ちょっと疲れましたねっていうありまして、正直
ちょっと精神的にね、
はい、なんかやろうやろうとは思っていたんでね、あの僕たちの方も。
そうなんですよね、
長いことお待たせしてしまって皆さんには申し訳ないんですけれども、まあ、はい、あのいろいろ企画の方、バーボンシアターで、あの、やるよ、やるよと言っていたこととか、あの、いただいていたお便りとか、
はい。
いろいろあったんですけれども、まあ、ぼちぼちと、うん、何かしらの形で、続き、やってはいきますんで、
はい。
お楽しみにしていただければというところです。
はい。
はい。で、ちょっと、こちら、一家くんの方からお知らせがあるということで、よろしいですかね、
はい。あります。
はい。ではどうぞ。
はい。ですね、私一家が、ですね、ケータ学という名義で、
はい。
別活動をしてまして、
はいはい。
スタジオフォーライトっていうホームページを立ち上げました。
はい。ケータ学さん名義で一家くんが活動してらっしゃって、
はい、
と新しいホームページを立ち上げられたんですよね。
はい、まあ、今イラストとかいろいろ載っけてるんですけれども。
見ましたよ。
あ、ありがとうございます。
はい、なんか、まあ、立ち上げてこの収録時点で1週間経ってるか経ってないかぐらいのホームページだと思うんですけど、なんかもうほぼ毎日更新ぐらいの勢いでイラストが載せてあるよね。
今のところ毎日更新してますね。
なんかすごい勢いだね。
え、ちょっと頑張ってみようかなと。
なるほど。
はい。
あのね、今までもなんかバーボンシアターの方だと看板娘的なものをいろいろ書いてもらってたりとか。
はいはい、はい。
まあ時々。壁紙的なので、女の子描いてもらったりとか、
はい。
してましたけど、はい、それとはまた別で。
そうですね。
オリジナルのイラスト的なものを描いていらっしゃる感じですよね。
そうですね、オリジナルで、ちょっといろいろ描いてますね。
はいはいはい。
はい。ぜひよろしかったら、見に来ていただけると嬉しいですね。
はい。ぜひ、リスナーの皆さん、よろしければ、一家くんの、ま、ケイタ学ぶ3名義の方ですね。
はい。
ホームページ、ツイッターとかの方から、だと、すぐに、いけるのかな、今の状態だと。
そうですね、はい。
はい。僕、はやたの方でも、ツイートとかで、お知らせさせてもらってるんで、チェックしてもらえれば、はい、すぐにでも、ご覧いただけるかと思うので、まあ、ぜひ見ていただければと思います。はい。はい、まあ僕もなんか、ちょっとだけ関わったりしてる部分もありますんで、
はい。
見ていただけるといいかなと、嬉しいかなと思うところです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
では、バーボンシアター、今回は、ここまでです。お聞きいただきありがとうございました。バーボンシアター、はやたでした。
ありがとうございました。いっけでした。